ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月26日、日本、米国、韓国、豪州政府および EU の共催で拉致問題に関する国連シンポジウムがオンラインで開催されました。このシンポジウムは時間的制約のある拉致問題の早急な解決のための方策をテーマに、国連のサイドイベントとして開催されたものです。当日は林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣から基調発言を行ったほか、日本、米国、韓国、豪州、EU の各共催国の国連大使や古谷圭司拉致議連会長からの挨拶が行われました。また拉致被害者等ご家族からの生の声の訴えも行われ、日本、米国およびタイのご家族がそれぞれの思いを発信されたほか、その後に行われたパネルディスカッションでは、北朝鮮をめぐる国際情勢および拉致問題解決に向けた方策等について有識者による活発な議論が行われました。本日はこの国連シンポジウムに登壇された拉致被害者田口八重子さんの長男で家族会事務局長の飯塚浩一郎さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
私の母田口八重子は47年前の1978年6月の29日に1歳だった私と2歳の姉を残し、行方がわからなくなりました。それから彼女の所在は24年もの間わかりませんでした。2002年9月の日朝首脳会談で彼女の所在が判明しました。北朝鮮は彼女を拉致したことを認めましたが、1986年に北朝鮮国内で交通事故により死亡したと日本政府へ伝達しました。しかしその後日本側での調査で事実は異なることが判明しました。北朝鮮の報告である田口八重子の情報は一切の根拠もなく、2002年に北朝鮮が提示した死亡診断書は捏造されたものでした。2004年北朝鮮から新たに提示された交通事故報告書という資料にも田口八重子の名前も彼女の北朝鮮名であるリ・ウネという名前も一切ありませんでした。その後北朝鮮は彼女に関する情報や証拠などを提示することはありませんでした。八重子さんのように日本人が北朝鮮に拉致されたケースは日本政府が認定しているだけでも17名に上ります。このうち5名は2002年に帰国を果たしましたが、23年経過した今なお未だ12名が帰国できていません。北朝鮮はこの未帰還者12名についても8名死亡、4名未入国と説明していますが、いずれの説明にも不自然な点や矛盾点が多くあり、死亡を裏付けるものは何もありません。拉致事件発生から40数年というとてつも長い時間が経過しており、解決のために残された時間は長くありません。北朝鮮にいる被害者と日本で帰りを待つ家族がそれぞれ生きて健康なうちに帰国させなければ真の解決ではありません。 しかし極めて残念ながらここ数年日本で帰国を待つ家族が亡くなっています。2020年には横田茂さん、有本佳代子さん、2021年には田口愛子さんの長兄であり私の育ての親であった飯塚茂雄さんなどが亡くなっています。また今年の2月には娘の有本恵子さんの帰国を待ちわび、拉致問題に東奔西走した家族会のメンバーの一人の有本明弘さんが亡くなりました。96歳でした。家族会のメンバーの親の世代で生き残っているのは横田めぐみさんの母、横田早紀江さん89歳だけです。死んでしまった家族会のメンバーはもう愛しい家族に会うことができません。息子や娘、兄弟の笑顔を見ることは叶いません。人の命には限りがあります。極めて当然のことです。ただその人生の大半を北朝鮮の地で軟禁され、家族の成長や人生の転機などにおける喜怒哀楽などの人として当たり前のことを、人生を北朝鮮に理不尽に奪われ、未だなお40数年もの長い間その状態が続いているということに関して極めて強い憤りを持ち続けています。繰り返します。日本で帰りを待ち続ける家族も、北朝鮮で救出を待つ家族も高齢化をしており、拉致事件はもうこれ以上時間をかけていい問題ではありません。北朝鮮で救出を待つ拉致被害者も平均年齢75歳です。これ以上拉致被害者とその家族の再会を死が分かつことがあれば、我々は北朝鮮を憎しみ怒りでしか見ることができなくなるでしょう。我々家族会は国際連携活動の一環として今年5月に訪米し、米国議会や政府関係者の方々と面会し、我々の考えや方針を説明してきました。その内容として、1. 日本の北朝鮮交渉において核ミサイルより時間的制約がある拉致問題を優先したい。仮に今後日朝交渉が米朝交渉より先んじることがあったとした場合、拉致問題の交渉が核ミサイル問題より先行することを了承いただきたい。拉致問題は命の問題であり、時間に限りがあり、早急に解決する必要がある。この点を理解いただきたいという点です。2点目、仮に米朝交渉が日朝交渉より先んじることがあった場合、必ず拉致問題の提起を行っていただきたい。また日本は拉致問題の解決、つまり全拉致被害者の即時一括帰国が実現しないのであれば、日本からいかなる支援を行わないということを理解していただきたいという点でございます。我々被害者家族は、全拉致被害者の即時一括帰国が実現するのであれば、帰ってきた拉致被害者から秘密を引き出すことや日朝国交正常化に反対する意思はありません。我々は家族は拉致被害者と残されたわずかな人生の日々を静かに日本の地で過ごすことをただただ切望しています。最後に、日本政府は日朝首脳会談の早期実現に向けて努力邁進をしてください。我々家族に残された時間はほぼないものと考えてください。甘えや言い訳は不要です。人生を蹂躙された命を、日本人の命を救ってください。金正恩委員長と北朝鮮は過去の不要なしがらみから脱却し、全拉致被害者の即時一括帰国の決断を行い、経済制裁解除や国際社会との連携を模索し、新たな建設的な未来へ進んでください。金正恩委員長の勇気ある英断を期待します。まだ見ぬ記憶にない母との再会を心より望んでおります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
ロシアのラブロフ外相と北朝鮮のテソニー外相との間の第2回戦略対話が7月12日に北朝鮮のウォンサンで開かれまして、その戦略対話の後に広報文というものが発表されて、どういう内容の話し合いが行われたということが発表されましたが、具体的に見て非常に興味深いのはですね、やはり北朝鮮のロシアに対する支持、支援というのは具体的であり、非常に強いと。一方、ロシアの 北朝鮮に対する支持、支援といった内容については、やはり慎重な姿勢を保っている。まあ、すなわち、ロシア側の発言と北朝鮮側の発言との間には、ある程度差があると、差異があるということが、まあ、確認をできたかと思います。まあ、この広報文によりますと、ロシア側は北朝鮮の現在の地位というものを否定しようとする、まあ、外部の動き、試みというものには断固ロシアは反対するんだと。まあ、そして、北朝鮮の国家の安全と主権的な権利を守ろうとする、まあ、その正当な努力と。というものに対しては、確固不動の支持というものを表明するというふうに、ラブロフ外相は強調したということであります。まあ、一方、北朝鮮側、ケソニー外相側はですね、ウクライナ紛争の根源を除去する、取り除く、そして、ロシアの国家の自主権、あるいは安全利益、領土保全というものを守ろうとする、そういうロシア政府の努力、まあ、全ての措置というものに、まあ、北朝鮮は全面的に共感して支持を表明するんだと言ったわけであります。まあ、このロシア側と北朝鮮側の発言、まあ、比べてみれば明らかでありますが、まあ、ロシア側は、現在の北朝鮮の地位というものに、まあ、それを否定する動きに反対だという言い方。まあ、これ、具体的ではないわけですが、おそらく北朝鮮の核兵器開発、核保有というものを、まあ、認めていると言っていいと思いますが、しかし、大事なことはそこを明確には言わないと。北朝鮮の核開発を支持する、北朝鮮の核保有をロシアは認めているというような言い方はやはり避けるようにしているというのがロシアの姿勢だと思います。しかし北朝鮮側はウクライナ紛争、ウクライナ事態についてはですね、まあ、その根源を除去するためのロシア側のすべて取っている措置というものを支持するんだということは、極めて具体的にロシアの、まあ、ウクライナ戦争に対する姿勢を支持したということになります。まあ、このことは、同じ日だと思いますが、7月12日、この外相間の第2回、戦略対話が終わった後に、ラブロフ外相は、金正恩総書記と会談をいたしました。まあ、そこで、金正恩総書記が述べたことはですね、ウクライナ事態の根源的な解決に関連して、ロシアの指導部が取っている全ての措置というのを、まあ、北朝鮮は無条件に支持、声援する用意があることを改めて、まあ、明確にするんだということを、まあ、具体的な指示ということを言いました。まあ、一方、ラブロフ外相の発言というのは、国際舞台でロシアと北朝鮮との間の戦略的戦術的な、まあ、協力、共同歩調というものを、さらに強化していこうという立場、まあ、それを表明したということになっておりました。まあ、これは、まあ、ロ朝同盟をどう進めるかということで、その姿勢を示したと。でも、具体的ではない、まあ、曖昧なところがあると。これは意図的にロシアはそういう言い方をしていると言っ ていいだろうと思います。まあ、このように見ていきますと、ロ朝同盟ということに対してやはりロシアはやはり一定の留保をつけて慎重に進めようとしている。北朝鮮は、まあ、できるだけその同盟ということを強調して、ロ朝同盟というところから、まあ、自分たちの地位と、あるいは自分たちのやっていることの正しさを、まあ、強調したいという姿勢が現れているんだろうというふうに思います。まあ、いずれにせよ、ロシアのロ朝同盟に対する姿勢は、慎重である。それが、継続しているということが確認された、この第2回目の戦略対話であったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。